今日恵みをいただく御言葉は民数記の11章です。民数記11章、最初に1節から3節までをお読みいたします。さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたの言葉をいただくためにここに集っております。この一日の初めの時間、あなたへとお捧げし、あなたの方に向かって耳を傾け、そしてあなたの御言葉を心に、主よ、積極的に自ら蓄えようとしている一人一人にあなたが報いてください。一日の初めの時にマナを、主よ、いただきます。どうか我らともどもあなたの命に預かり尽くすことができますように導いてください。この語るしもべのこの口を清めてください。預かる一人一人の耳を清めてください。一切あなたにお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この民数記の11章、民数記の10章と11章の、その境目が非常に、ね、大きい境目になります。それは、この民数記の10章までは、神の言葉、ね、だけが あって、ね、神様の命令、それだけがあったんですけど、この11章以降ですね、人の言葉が、ね、入ります。で、人の言葉が入って、そしてその結果何が生じたか、民数記で初のね、人が命を落とした場面がこの民数記11章以降に出てきます。まあ、最も、ね、出エジプト記のところにおいて、あの金の格子事件では、あれはですね、まあ、モーセが、主につく人は、ね、主につきなさい、でもそうじゃないものは、ね、まあ、そのまま降りなさいということ でそれで、神さんの言葉に従わない人たちはね、人の剣によって倒れていったんですけども、あの出エジプト記の金の格子の事件の中においては、でこの民数記11章以降のところですね、主ご自身が、ね、人を撃たれる場面が、ね、出てきます。そして、ね、民数記11章以降ですね、本当に多くの人々が荒野で倒れていく場面になっていくんですけども、それはなぜこういうふうになっていってしまうのか、人の言葉、ね、神さんの言葉がもうずっと与えられていたにもかかわらず、でもそれに対してなお人の言葉で混ぜて、ね、しかもつぶやきです、ね、民数記の11章の一番最初に出てくるのは、民の不平、ね、主に対するつぶやきですね。民が不平を、ね、つぶやいた。そしたら主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした、ね、この時点ではまだ、ね、火は現れました。しかしまだ死人は出ておりません。でそれで、その火を人々が見て、民はモーセに向かってわめきました、ね、2節を見ると、すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。ですから人々はですね、主の言葉をこの民数記の1章から10章に至るまでずっと聞いておりながら、でもそのずっと主の御言葉が語られている間、ね、主の御言葉に耳を傾けるではなく、ね、自分の心の内の渦巻く欲望をずっと考えていたんですね。 礼拝の最中において、あるいは教会生活の最中において御言葉に満ちている、ね、主から与えられる言葉がずっと、ね、聞かされているんですけども、しかしその礼拝の間、あるいは御言葉が語られている間、主の言葉に耳を傾けるでなく、自分の心の欲望に耳を傾け続け、あるいは、ね、心の内の神様由来しない悪霊由来の言葉に耳を傾け続けているならば、ね、せっかく主の言葉を語られている最中のその時間は全くもって無意味、無効、ね、それで、ね、この民数記の住所に至るまでのその主の言葉、語られている言葉、ね、民にとっては、ね、ある人々にとっては、全然、ね、無意味、無効化されて、そして11章になった途端、ね、主の言葉が、一段落ついた途端に、ね、民はひどく不平不満を鳴らして、ね、主につぶやく、ね、彼らの欲望、ね、あれをしたいこれをしたいがずっと心の中に渦巻いていて、でそれで、結局、まあ、このようになってしまったんです。御言葉、ヘブライ語ではダバルと言います。ダバル、アラノは、ね、ミットバルと言います、ね、一文字つくんですね。ミットバル、言葉、ね、ダバルに対して、ね、アラノはミットバル、ミットバルというところ、アラノという場所は、ね、御言葉に耳を傾ける場所なんですけども、しかし御言葉、ね、神のダバル、神の御言葉ではなく人間のダバル、ね、まあ、言葉ですね、言葉をダバルというんですけども、神のダバルではなく人間のダバル、これは人を滅びに至らせします、ね、言葉に満ちているんですけど人は、しかし、ね、神の言葉は人を生かすんですが、人の言葉は、あるいはサタンの言葉、ね、神の言葉ならぬ言葉、それに混ぜ合わせると、ね、人は滅びに至ってしまいます。世の中はいろんな、ね、情報あふれております、ね、皆さんハンドフォン、スマートフォン、若い人は、ね、もうスマートフォンの方、パソコンよりもスマートフォンの方で、情報を得ていて、最近、ね、会社に就職する若者、パソコン使えない若者が多いみたいですけども、ね、もうハンドフォンから全部情報が入ってくるからですね、ハンドフォンも、ね、ダバルで満ちておりますけども、しかし、ね、若者がそういう、世のダバル、ね、世の中からのその情報を、本当にですね、まあ、私もニュース見るためにハンドフォン使ってるんですけども、ニュースにたまにですね、なんか若者向けのなんか漫画とか、それの広告が、ね、パッて出てくるんですけども、もう人を殺すとか、ね、人と人とのその間に渦巻くなんか、妬みとか嫉妬とか、なんか そういう漫画が、ね、表示されることが多いんですね。もうちょっともういい加減そういうのを見たくはないんですけども、まあ、ニュースを見るときは、まあ、無料で見るとからにはそうしなきゃいけないんですが、でもですね、そういう言葉本当に溢れてます。この間の、ね、相模原の事件でも、ね、まあ、父親は教師だったんですけど、母親は何か、まあ、ホラー漫画でしょうか、なんかすごい血がたくさん流れる漫画の、作者だった、ということを、知りました。本当にですから、受け取る言葉、ね、世から流れてくる言葉、ね、それに浸されるとき、本当に皆さん言葉、どの言葉を受け止めるべきか、それをよくよく気をつけるべきです、ね、世から流れてくる言葉、人間の欲望の言葉、それは、ね、ただ死しかもたらしません。この民数記の、ね、初めのところにおいて、民が不平を鳴らした、主は怒りを燃やした、火を、ね、下された、人はまだ死んでないですけども、でも人々はモーセに向かってわめいた、ね、主に向かってごめんなさいするではなく、人に向かって、わめいた、叫んだ、ね、それでモーセは主に祈るんです、ね、ここで祈ったのは、ね、誰でしょうか。わめいた民ではないんですね。モーセが祈りました、ね、主に対してつぶやきを犯した人が、ね、祈ったんではなく、モーセに向かってわめいて、モーセに祈らせた、ね、モーセが祈った結果、ね、義人の祈りは働きますから引かれます。それで火は消えるんですけども、でも結局、ね、この民は、ね、ごめんなさいしないままの現実が残る、ね、本当に、これ問題の解決になっておりません。 皆さんも、自分自身の人生に災いが起きるとき、御言葉によって、こことここを修正すれば、人生良くなりますよ。主の御言葉に向かって歩むならば、人生がどんどん良くなっていきますよ。っていうのを、皆さん自身に当てはめなければどうにもならないんです。ただ、モーセのような、霊的指導をしてくれる人に、祈ってもらったりとか、あるいは、そういう、指示通りに動くとか、それは確かにある程度まではいいんですけども、しかし結局自分で動かなければ、自分で主に向き合わなければ、あるいは主に、ごめんなさいするべき時は主に向かって自分でごめんなさいしなければ、問題の解決には全くなってないんです。で、事実、この3節で、この、タブエラ、主の日の事件は、一段落を収めるんですけども、しかし4節以降、もう一節たりとも間を置かずにすぐにまた、激しい、欲望に駆られた人々のつぶやきが始まります。4節から。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ、マナは神様がくださった食物です。超自然的に、荒野に梅雨のように、現れて、そのようにして人々を養った食物。神様の、言葉、御言葉のマナという表現がよく聖書に出てきますけども、皆さんも、荒野という場所においては、御言葉によって超自然的に神様ご自身から養われるべきところ、そこにおいてですね、世を思い出して、ああ以前はこれこれこういう生活をしていた、自分の好きな時に起きて自分の好きな、ニュースとか自分の好きな漫画とか自分の好きな言葉を取り入れて、でそれで、ある程度の、そういう、ここに出てくるのは、ニラとか玉ねぎとかニンニクとか、なんか臭いも、強烈な匂いを発するものですね。なんかそういう強烈な匂い、臭いものが懐かしい、そういうふうに、世の中のであれをしていた、これをしていた、あの言葉、この言葉を受けていた、それが懐かしいけれども、今この、生活なんだ、ただマナを見るだけだ、ただ御言葉ばっかりじゃないか、皆さん御言葉ばっかりじゃないかというような心の思いの中に考えたりしていないでしょうか。確かに、最近転生では、テフィリンやまた、御言葉を宣言しなさい、そういうことを言っております。皆さん、御言葉を宣言するところにですね、非常に神様の力が働くんです。御言葉を読むだけ、これは、世の中的な考え方です。読むだけではダメなんです、読むだけだったら、イエス様を全く信じていない神学教授だって御言葉を読んで、そこから、学術的ななんか思考をして、でもそこには全く命はないんですね。御言葉は宣言するものです。皆さんの信仰を混ぜて、イエス・キリストは主ですと、心を込めて信仰を混ぜて自分の人生を混ぜ込んで宣言し、そして、これからはイエスは主であるという言葉にふさわしい人生を、その体でもって表現し、時間を使って表現する、このように信仰を混ぜて皆さん自身を混ぜ込んで宣言するところに御言葉は力を発揮していくんです。ある人の御言葉宣言は、全然、力がない、でも別の人は力がある。これそういう違いは、要するにその人自身がいかに信仰を混ぜ込んで宣言したかどうかに関わっているんです。ですからこの言葉、これを本当に皆さんはよくよく注意するべきです。この荒野で、叫んだ民はこのマナを見るだけだ、神様の食物、御言葉なるマナ、これを、バカにして、これをなんか嫌々ながら、そういうふうに、見てしまいました。結局ですね、 この欲望に駆られた民の墓がこの十一章の終わりに立つんですけども、ね、本当に御言葉を侮って御言葉をいやいやして世の言葉、ね、世の食物、ね、エジプトの、生活そちらの方を懐かしんで、ね、ああ、あちらに帰りたい、ね、そういうふうに思って神様ご自身が直接的に与えてくださったマナ御言葉をこれを侮る者は、ね、墓が立ってしまうんです。荒野の中で、ね、ミッドバル荒野ここは神様の言葉と触れ合うべきところ、ね、皆さん何のためにここに、ね天線にいるんでしょうか、ね、御言葉をに触れるためですね。であるからには、ね、この御言葉のマナーをこそ、ね、よく咀嚼して、ね、食べていくべきです。するならば皆さん命を得るんです。皆さんどんどんどんどん、ね、霊において声太り、ね、霊が健全になれば必然的に心も健やかになり体も健やかになっていくんです、ね、御言葉に触れてください。御言葉を皆さん自身の心のに混ぜ合わせ皆さんの人生に混ぜ合わせてください。御言葉は宣言するところにこそ、ね、力があるんです。この、ね、何節からのところマナについて書いてあります。マナはコエンドロの種のようでその色はブトラハのようであった。まあ、ブトラハ、まあ、琥珀とか真珠とかいう意味があるそうです。破節人々は歩き回ってそれを集め引き薄で引くか薄でついてこれを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味は美味しいクリームの味のようであった。夜宿営に露が降りるときマナもそれと一緒に降りた。アーメン。ですからマナが、主から与えられたとき、ね、マナをそのまま食べるもよしですけれども、人が、ね、鍋で煮たりあるいはパン菓子にしてみたり、ね、人の手が加えられるより、ね子供とか、ね、人に美味しい形でより食べやすい形で、ね、人が加工して食べる、ね、それもいいんですね。御言葉、そのままでは硬い食物ですから、ね牧師とかあるいは、そういう解き明かす人がより柔らかく、ね、より食べやすい形で、提供する、ね、こういう形で、今提供されてるんですけども、でこのね神の言葉、ね、神の言葉ならぬ人の言葉、それを聞いたモーセはもう本当にいやいやなってしまうんですね。10節から。モーセは、民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。ね、もう本当に御言葉ばかりであるね。世の食べ物が懐かしいって言って家族ごとに、ね、泣いている姿、本当にモーセはそれを見、ね、主ご自身も激しく怒り、そしてモーセもそれを見て腹立たしく思いました、ね、ああ世の中のあれが、ね、あれをしていた、昔はこれをしていた、昔にはあんな栄光があった、私の好き放題できたけれども今は、ね、その御言葉しかない、ね、マナしかない、そういうふうに言って泣き言を言うのは主がご覧になると、ね、主の怒りは激しく燃え上がりと書いてありますね。主の怒りを引き起こしてしまうんです。そういう態度はモーセも腹立たしく思いました。で11節モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に乳母が血のみ子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれと言うのです。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。 ね、ついにモーセが、ね、死にたいと願うまでになってしまいました、ね、民のそのつぶやき、また泣き言、これ、ね、指導者を本当に辛い思いをさせてしまいます、ね、死にたいと、ね、もうこんな仕打ちを主がなさるなら、ね、どうか私を殺してくださいとまで、ね、モーセは言いました。でここで、ね、モーセが主に願い出ていること、これは、ね、こんな重荷は私だけでは、重荷を負いきれません、ね、ということですね。でそれからモーセ、一体、どこから私肉を得てこの民に与えなければならないのでしょうか、ね、13節でも言っております、ね、カエさんはこのうちの、ね、重荷、ね、モーセのこの重荷の部分は、ね、他の人、ね、モーセのに使える長老70名にも、ね、モーセの霊をいくらか分けてそれで、ね、彼らにも負わせよう、ね、そのように言うんですけども、ね、それが、まあ、この16節以降のところにあります、まあ、しかしですね、このモーセのに与えられた主の霊を、ね、70名の長老たちにも確かに注がれて彼ら予言するんですが、でもそういう予言は一回きりで終わってしまいます。結局その長老たちも荒野で滅んでいった人たちに数えられておりますから、ね、長老たちもきっとモーセに、ね、もう歯向かったような言葉を、ね、言ったことでしょう、ね、ヌンの子ヨシアはこの長老たちの中で、ね、召集に集まらなかった2人にさえも主の霊が注がれて予言したのを、ね、それを、見て、ね、やめさせてください、妬みを起こしていたんですけれども、でも、ね、モーセはいや、もう民全体が主の霊が注がれて予言することを私は望む、モーセは言っております。でも結局この長老たち一回きりで予言が終わってしまう、ね、せっかく主の言葉を、ね、口ずさむことが与えられても、でも結局一回きりで終わってしまうのは彼らの心の内に従順さがないからです。固くなに自分の思い、自分の意思を、自分の感情を貫き通そうとする、ね、改めない心に対して主の霊がたとえ注がれたとしても、それ、ね、何にもならない、一回きりで終わってしまうんです。なぜなら主の霊、ね、聖霊十万という言葉、ね、今年のペンテコステで学びました。聖霊十万とは聖霊様に支配されている状況が 100% 聖霊に支配されている状況、聖霊の言葉に満ち満ち溢れてそれに突き動かされている状態だということを学びました。結局、ね、心の内に不従順があり、自分の、ね、やりたいやりたいやりたいが充満しているなら聖霊充満にはなれないんです。長老たちは一回きりで終わってしまいました。でそれで、もう一つのそのモーセの願い、ね、一体肉をどこから調達してこなければならないのでしょうか、ね、それに対しては主はですね、うずらを、飛ばしてくる、この31節以降のところにあります、31節から、さて主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビットの高さになった。で、下の脚注を見ますと1キュビットは約44センチと書いてありますね。地上に約2キュビットの高さになった。88センチうずらが積もったんです。ね、雪が88センチ積もる、これ、まあ、関東の方では、かなり、珍しい、いやそんなことないですね。新潟の方ではよくあるでしょうけども、でも、ね、ですから一面銀世界にならぬ一面うずら世界になったんです、この時で。三人説、民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた、ね、下の客を見ると1褒めるは230リットル、ね、130リットル、お風呂の風呂を受けて、何リットルぐらいでしょうね、まあ、とにかく、少なく集めたものでも10褒める、ね、2300リットル集めたんです。 で彼らそれを宿営の周りに広く広げた。もう本当に主の奇跡です。アラノでどうやって肉を調達すればいいんでしょうか、ね、もう砂漠、岩砂漠地帯で、ね、どうやって、ね、主のなさることは本当に、恐ろしいほどですね。民が肉を食べたい、ね、っていう、もう肉、主のそのね、マナーではなく、本当に肉が食べたいということであるならば、主はもう肉を、もうこれほどまでに、もう恐ろしいほどまでに、こんなに集める。ね、少なく集めたものでも、2300リットルもうずらを集める。本当に主のなさることは恐ろしいことです。けれども、この、肉を食べたい、ね、欲望を起こした人たち、主に向かってつぶやいた人たち、このマナを、ね、主の食物を侮った人たちはそのままでは済まされないんですね。あ、肉が来た、肉が来た、ね、肉が飛んできた、それで、それに対して主に対する感謝もなく、ね、それに飛びつくような人が、ね、そのまま肉を食べて、あ、満腹した。じゃあまた、ね、主に対してのつぶやきを始めようか、ね、こんなパターンありえないんです。人は、ね、その身を刈り取るんです。主は侮られるようなお方ではないんです。必ず人が、ね、何か主に対して侮りをしたならば、主は侮られたままではないんです。刈り取りをしてしまうんです。肉に巻くものは肉から滅びを刈り取るんです、ね、このうずらの肉、ね、それを、食べた者たちがどうなるか。33節から、肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテハタアワと呼んだ。キブロテハタアワから民はハツェロテに進み、ハツェロテにとどまった。アーメン。ここにおいて民数記で初めて、ね、死亡者が出ました。それは、ね、欲望に駆られた民の、ね、その墓がそこに立った、書いてあります。ですから主は、ね、肉を食べた誰も彼も、ね、激しい疫病で打ったんではないんです、ね、欲望に駆られた民が、ね、ピンポイントでそこで倒れていったんですね。欲望に駆られた者たちの墓が立ったから、その場所はキブロテハタワ、ね、下の客中を見ると欲望の墓と、ね、書いてあります。それが立ってしまったんです。人間の言葉、人間のその欲望、ね、汚れた欲望、それが、ね、その人の中で神の言葉に勝利して、欲望の言葉が勝利するならば欲望の墓が立ってしまうんです。でも神の言葉がその人のうちに入るなら命を得るけれども、ね、神の言葉ならぬ人間のダバル、世のダバル、サタンのダバル、これは人を殺します。欲望の墓がここに立ってしまいました、ね、しかも肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、その、ね、ですから肉が歯と歯の間にあるうちに、ね、たちまちその短期間、ね、一瞬のうちですね、その時に主の激しい、まあ、疫病、まあ、疫病、によってそれに打たれてしまって、でそうして、その時人々が、欲望に駆られた人々が、死んだ。結局ですね、神の言葉、これは命を得るもの。しかし人間の言葉、あるいは欲望に駆られた言葉、欲望の言葉を持って神の言葉を懲役刑事にしようとするものは、ね、ダバル、ね、ミッドバルの中において、アラノの中において墓が立ってしまうんです。皆さんよくよく注意してください、ね、つぶやきを続けること、民数記に至るまで確かに、ね、民や人々はずっと、何度か主に対してつぶやきはしたんですけども、でもその時その時においては、ね、死亡者は出なかったんですね。民数記においてね、カイさんの言葉を与えられて、そして、ね、これから、ね、実践しようというその時、ね、そのテストの最初の最初の時に真っ先に、 主の言葉に対する従順ではなく、主に対するつぶやき、ね、あ、ようやく自分たちが、ね、言葉を発する機会を得た。で、その真っ先に出てきた言葉がつぶやき。そしたら、この災いが起こってしまったんです。ね、それまで、車の教習で、ね、学業、ね、学技を学んだ。で、それで、教習所の中で実技を学んだ。で、それで、ね、教習所で、ね、さあ、一般道でテストだ。という時に、ね、その横断歩道、歩道をですね、それ一時停止しなければいけないんですけども、でもその歩道を一時停止しなかったら、ね、もう一般道に出る前にもうすでに試験落ちる、ね、そういうものだったんですね、教習所では。もう、ですから、ね、荒野で御言葉の学びを得た、ね、頭の知識はもう得た、学んだ、そして、ね、これからこうしなさいよということを、ね、手取り足取り教えてもらった。さあ荒野でいざこれから、ね、主の言葉を実践していこうというその初期の段階で早速閉じてしまったんですね。この、欲望の墓で死んでいってしまった人たちは、皆さん、主の御言葉を今学んでおります。それをこれから実技として、これから実践していく場面において、最初でつまずきを得ないでください。皆さんはしっかりと御言葉を学んだのであるならば、それを実行しましょう。御言葉を行うものになりましょう。どうか皆さんは、御言葉を実行していって、そして祝福を得て、御言葉を昼も夜も口ずさむ、そこには確かに祝福があります。そして、ね、何より御言葉を守り行うところに皆さんに祝福があります。どうかこの人生という、ね、過程において本当にたくさんの祝福を勝ち得て、そしてどんどんどんどん多くの人々にこの主の素晴らしさを表す、ね、生きた手紙、キリストの手紙としてどんどん用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に人の言葉、そこは何の益にもなりません。主の言葉が与えられたところに人の言葉で塗りつぶしてしまうと、このような墓が立ってしまうことを見ました。本当に私たちは、私たちの言葉、私たちの思い、意思、感情、それはあなたの御前には何の益ももたらしません。世の中は言葉であふれております。世に出た途端に本当に世の言葉にさらされて、それに対して御言葉で対決するではなく、世の言葉を飲み込み、それに飲み込まれ、そして主の言葉を塗りつぶすということがありませんように、どうか私たちはあなたの御言葉をしっかりと握りしめて、それに固く立ち、カレブのように主のその約束が与えられたならば、それをしっかりと握りしめて、そして勝ち得て余りある私たちでありますように、どうか私たちのこの日ごとの歩み、世における歩みにおいても、あなたの御言葉を握りしめるものであり、勝利をもたらし、祝福がどんどんどんどんと降り注ぐ我ら一同でありますように、今朝このような御言葉によって養わせてくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日の御言葉を通して、今私たち自身が身とあるこの荒野にいるということをあなたが教えてくださったことを感謝します。以前私たちがこの世にいる時は、時にはこの世のもの、そして主のもの、それを食べたり食べなかったりということができました。でも主よ、荒野というあなたの食物しか存在してはいけない場所において、私たちが世のものを欲しがり、そしてそれを食べたいと思うならば、私たちはこの荒野において死ぬしかありません。だから主よ、それぞれが今の拳銃症、今の拳銃症、荒野ということを自覚したとするならば、今まで世において自分が楽しんできたものを、それを手放し、そしてただ純粋にあなたが与えてくださるその御言葉の養い、その御言葉のマナーをしっかり食べて、そしてその荒野を卒業することができますように、主よ、あなたが祝福してください。荒野において私たちが 食べるべきその食物は主ご自身が与えてくださるマナだけです。この教会の中において私たちが養いを受けるべき言葉はただ主イエスキリストより仰せられた御言葉のみです。この御言葉以外なものを私たちが欲しがることがありませんように。そしてその荒野において自分の不信仰をその砕かれた骨として晒すことがありませんように。主よ、あなたが助けてください。今日の御言葉を通して私たちを荒野においては食すべきものはただ一つ御言葉のみであることを教えてくださったことを感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。